どうもこんばんは。セアロがよいさんのコネラジ火曜日でございます。そして本日はコネラジ始まってからちょうど1周年ということでアニバーサリーでございます。ありがとうございます。皆様に支えられて1年間なんとかやっていくことができました。本当にありがとうございます。企業スポンサーの撤退など、運営が危ぶまれた時期もですね、皆様の支えのおかげで続けられております。ありがとうございます。感謝をお伝えする本日の放送でございますが、すいません、収録放送となっております。きっと今頃、チャットではもうおめでとうがバーッとこう、もう追えないぐらいね、わーっと来てるかと思います。スーパーチャットももう今いくら来てるでしょうか？軽く億には到達してるんではなかろうかと。希望的観測だけ述べておきます。はい。ぜひね、おめでとうコメントなどいただけると嬉しいです。反応はできないかと思いますが、後で振り返って全部確認させていただきますんでね。はい。一周年、本当にお世話になりました。これからもよろしくお願いいたします。ということで、始めてまいりましょう。セアロガイさんのコネラジ、この番組は皆様のスポンサードでお送りしております。よかったら、セアロガイサポーターズのページを検索してですね、そのページ見ていただくか、もしくは動画の概要欄に、ページの、リンクが貼られておりますので、そっちクリックして見ていただけたらと思います。いろいろとね、ご支援しやすいプランもご用意しておりますよ。もう一度言います。1周年のアニバーサリーでございます、皆様。誕生日プレゼントという文化がね、この世にはございますので、ご検討いただければありがたいなと思います。そしてもちろん、私このバースデーの日、ただくれくれと言ってるだけでは、申し訳ないので、しっかりとこの誕生日アニバーサリーにふさわしい方、ゲストにお呼びしております。この方でございます。国立遺伝学研究所の、川上浩一先生でございます。川上先生、こんばんは。
こんばんは。
はい。川上先生はね、遺伝学ということで、様々な研究をされていらっしゃいます。で、一度ですね、僕 PCR 検査の動画を作った時に、川上先生からいろいろレクチャーを受けて動画を作らせていただきました。その説はどうもありがとうございました。
どういたしまして、お役に立てたのかな、
いや、もうめちゃくちゃ助かりましたよ。本当にありがとうございました、その説は。ねえ、ということで、いろいろとその後もですね、動画を上げるたびにいろいろコメントいただいたりとか、お世話になっております。今日は先生からですね、ちょっと、このコロナ禍のですね、検査体制ですとか、政府の対策についてなど、いろいろざっくばらんにお話ししていきたいなと思います。川上先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
結構、僕の動画を初期の方から見ていただいているということで。
いや、ツイッターは、東日本大震災の後からぐらいからやってたんですけどね。それで、その後、いろいろつぶやいていたんですけど、セアロガイさんが初めて動画を上げたときには、ドローン使った沖縄の美しい風景とともに、ああいう、こういう訴え方もあるんだなと思って、とても、新鮮で、鮮烈なイメージでした。それがずっと拝見させていただいています。
いや、ありがとうございます。いや、本当にね、なんか折に触れてるのコメントもいただけるし、本当に褒めていただけるし、嬉しいなと思います。ありがとうございます。ね、でも本当に川上先生、このコロナ禍でですね、いろいろツイッター中心に、さまざまな発信されてて、僕も、とっても勉強になってるんですが、特にこう川上先生の発信でやっぱ印象的なのは、PCR 検査について、今、この現状ちょっと足りてないぞとか、こうしていけばいいのにみたいな発信をよくされているのが印象的なんですが、先生は今ちょっと日本の PCR 検査の体制についてどういうふうにこう感じになられてますか？
その出だしからおかしかったですからね。去年の2月とか3月頃、どうして PCR 検査が増えないのかも不思議で不思議でならなかった。PCR っていうのは、僕ら、生物の研究やってる人が、本当に日常的に、道具として使ってるものでね、もう本当空気みたいな存在なんですよね。 もうなくてはならないものだけれども、まあ、当たり前でもう全然意識しないぐらいのものだったんだけれど、うん、あの PCR 検査が増えない、あの全然検査でその感染者を明らかにしようとしない、
うん、
それでそのうちにまあ、ツイッター上ではね、あの PCR の精度が悪いとか感度が悪いとかいう話が始まってからね、これは絶対違うなと思いましたよね、
うん、
うん、それでその後ね、感染症のそれこそ本当の専門家のような人とか、まあ、政府の専門家の人がまあ、PCR 検査は抑制すべきだとかね、抑制したから、うん、対策が成功したみたいなことを言い出したんで、
ま
あ、絶対おかしいぞと思っていたんですが、まあ、それで検査が増えなかったんで、やっぱり日本も今大変なことになっちゃってますよね、感染者が増えて、うん、
そうですね、本当にもうコロナがこう広がった当初は検査抑制論というのが本当にこうなんか主流になっていて、検査いっぱいしたらむしろ陽性者がいっぱい出て、じゃあその分こう医療で病床を確保しないといけないから医療崩壊になっちゃうぞとか、あとまあなんか検査を作った人自体がこのいろんな感染症の検査に使っちゃいけないって言ってたみたいな、まあこれもデマとしてね、もう知られてますけど、こういうお話がすごいバーッと広がって、
はい、
いや検査しない方がいいんだっていう、そういう雰囲気が広がってましたよね。
はいはい、まあ、それがね、うん、延々と続いて、まあ、今一番の大きな第5波っていうのが来てね、まあ、感染者、やっぱ感染者を減らすためには検査で見つけて感染者をね、まあ、保護っていうか隔離しないと感染者減らないですよね、
うん、
だからそれができなくて、それでもう一番感染者が多い時にはもう明らかに PCR のそのキャパを超えてしまって、それで、うん、まあどうなるかと思いましてね、幸いちょっと第5波ちょっと落ち着いてきましたけどね、
うん、そうですね、やっと減少傾向見えてきたって感じですよね、うん、
まあでも五輪とかではね、だってオリンピックの時は安心安全のためって言ったらみんな検査するんですからね、うん、だからそれを市民とかね、国民のために提供しないっていうのはまあ理不尽ですよね。
いや、矛盾は確かにすごい大きかったっすよね、うん、これまではもういやもう検査はもう拡充せん方がいいんだ、抑制していった方がいいんだって言ってたのに、こうオリンピックやりたいな、じゃあオリンピックでこう大きなミスせんためには、じゃあ PCR しようぜって、じゃあやっぱ PCR やった方がええやんけっていう、そのやっぱちょっとずっこけはありましたよね。
それでね、オリンピックもあったらね、やっぱその流れでやっぱり国民にもしなきゃいけないって言い出すかと思ったら、そう言い出さないですからね、まあ、それの方がね、ジレンマですよね。
そうですよね、だから結局はなんか日本は今こう行動変容頼りで、こう国民のなんか自粛頼りで進んでしまっているから、はい、結構アジアでは PCR 検査をまあ増やして、まあ、台湾とかあと韓国とかはバッと増やして抑えてきたところ、あ、中国もですね、
うん、ニュージーランド
けど、日本はなかなかそこが増えてこないから自粛頼り で自粛慣れしてもうたらもう防げるもんがないという状況になってたかなと思うんですけど、はい、
まあまあ、ワクチンがあるからね、まあ、ちょっとはマシになってますけどね、まあ、やっぱ第5波にはワクチン間に合わなかったですからね。
そうですよね、
今でも毎日ね亡くなってる人たくさんいますからね、しかも病院に行けない人もたくさんいますからね、やっぱりこの異常事態を招いてしまったというのはきちんと認識して反省しないといけないですよね。
そうする、いやでも今川上先生がおっしゃったこの自宅療養って異常事態っていうのはなんか当たり前のようにもう ここに移行してる感はありますけど、やっぱ改めて強調しておきたいところですよね。
うん、瀬谷ロガイさんがオリンピックの前に訴えたじゃないですか、特に選手に向けて、うん、やっぱり今はオリンピックやめとこうよって感動的な動画を流したじゃないですか。
結構ふざけてもいたんですけど、
いや、あれ見ても本当僕瀬谷ロガイさん泣きながら訴えてるように見えたんだけどもいやいや、それぐらい思ったんだけども、ねえ、まあでもやっぱりそれでその後ね、この自宅で病院に入院できない人が増えちゃうような状態にまでなっちゃいましたからね。
うん、そうですよ、
ね、と因果関係分かんないとは言ってるんだけれども、 それは分かんないって言ってるだけで、やっぱりあのセイラ小屋さんがその心配してたような状況になっちゃってますよね。でも それをあんまり、ね、みんなあの知らない とまた繰り返しますよね。やっぱりだからそれをしっかり認識してどこが悪かったのかってやっぱ考えないといけないですよね。とは
そうですよね。いやだからなんかこう改めてもう打つ手なしみたいな状態に第5波の時になっていたじゃないですか、はい、でこれからも多分冬に向けてこう感染爆発が起きる可能性もあるし、また変異株が入ってきてこう感染の波がこうバーって広がっていく可能性もあるし、まあワクチン接種して重症化率は下がっているとはいえ、まあバーっと増えていく可能性はやっぱりあって、その時にこうやっぱり何かしらこう備えがないといけないなという中で、できることといえばやっぱこう検査体制をバッと整えて、増えてきたら検査と隔離をワッとやって、できるだけ波を早めに抑えるっていうことをやっぱ整えていかないといけないんじゃないかなと思うんですが、今の検査の体制って先生から見たらどう感じになられますか？
やっぱり今あの、まあ、ツイッターとか見ててもですけども、その保健所も手一杯になってて、うん、そのいわゆる日本型の対策っていうクラスター対策っていう濃厚接触者の追跡みたいなのも、うん、あの十分に行われてないですよね。だから、うん、あの接触して感染した人の話になってるし、それで変異株はやあの子どももかかるというのがあの、うん、問題になってるんだけども、やっぱり学校にあの子ども行ってる親たちの不安ってものすごい大きいですよね、ツイッター見て。
そうですよね。
ところであの定期検査やるとかして、あの検査拡大していかないといけないですよね。その緊急事態宣言で自粛頼みだったらだけだったらもうちょっと限界でしょう。あのさすがの、あの日本人もあの我慢強い日本人も、あの僕なんかあの研究所結構田舎にあって、あの緊急事態宣言なんですけども、緊急事態宣言あんまりずっと今までなかったんだけれども、感染者少なかったんで、うん、まあ、東京にいる人なんかもうずっとですよね、緊急事態宣言で。
そうそう、沖縄も結構ずっとでね、
うん、
まあまあまあ、で周りはかなり限界って感じですよね、うん、
そしたらば、あのね、行動変容とかその自粛だけのところをこれ以上も強化できなかったら、やっぱり強化すべきところは検査の部分しかないですよね、と思いますよね。
いや、そうですよね。だから、うん、もうあとできること何もないって、万策尽きたみたいな感じ出てるけど、いや検査拡充がまだあるじゃんっていう、なんでこれやってないのに万策尽きたことになってるんだろうっていうのは、本当に大いに疑問な状況ですね、うん、
そうで、うん、いやだね、その自粛もね、あのやその僕はね、そのサラリーもらって働いてるようなあの立場で、ですけどね、あの飲食店の方とかね、あのきちんと保証されてるんでしょうかね。
いやね、やっぱこう各飲食店こう自粛の協力してくれるところには給付金出すよっていうところで、まあ実際こう給付もされていはするんですけど、いまだに4、5、6、7月分のが給付されてないっていうことを言ってる人がいたりとか、何ヶ月分もまだ、審査中のステータスでずっと止まってるっていう、悲痛な声を上げてる人たちもやっぱりいて、そんな中自民党総裁選だ、コロナに対策に専念するぞって言われても、いやここの給付金届けてないのに今身内の政局の話で盛り上がっててええんかなっていうのは、まあ、ものすごく感じるところですね。
そうですよね。その、うん、大変だと思いますよね。8時までしか営業できなくて、しかも昼間でもあの酒とか提供できなくて、もう本当に手足しゃがれているような人たくさんいますよね、うん、きっとね。
そうですよね。でまあやっぱりもうこう自粛のとか酒類提供禁止とか営業時間短縮の要請は来るけど、けども協力金も滞ってる分あるし、お店立ち行かんからもう開けますというお店がいっぱいあって、沖縄にもすごくいっぱいあって、でももうその人たちは当然責められないし、うん、で自粛を呼びかけてるけど限界になった飲食店が開けて、そこに人が集まって、結局やっぱそこで感染者も出たりしてしまっているので、やっぱ保証足りてへんところには、今滞ってるところにはもう速やかにバーッと配って、 でちゃんと自粛できる状態にしないと、結局いくら呼びかけたってその呼びかけが形骸化してしまってるところはやっぱ非常にちょっとあの問題だなと感じますね。
まあね、まだできることはあってね、だからそういうところにあの補償とか給付金出すことと、やっぱりまああの検査拡大して一人でもあの感染者を早く見つけてね、早く見つけたらその人にとってもね、あのいいことですしね、早くから治療できますしね、あのその人他の人にも移さなくなるのでね、あの そこのところをまだできると思ってるんですけどね。
いやそうですよね。だから多分まあ政府の皆さんはコロナは多分もっと早く収束すると思ってて、だから場当たり的なこう経済対策しかしてなくて、はい、今多分もっと続くだろうという見込みのもと、なんか多くもらいすぎてるところと全然足りてないところがあるから、そこをもうちょっと不公平感なくにはどうしたらいいかとか、もうちょっとなんか長いスパンでね、経済対策も今からでもできるんちゃうかなと思うんですけど、国会も開かへんしみたいな、なんかちょっとね、大丈夫かなってちょっとついつい思ってしまいますね。
ね、一波が来た時は二波はもう来ないと思ってて、まあ、二波、それで GoTo 始めてね、それで二波が、あの収まった時には3波来ないと思ってて、3波の終わった後にはね、やっぱりあの来ると思って備えなきゃダメですよね。それで来なかったらね、あの、
う
ん、来なくてよかったねで済ませればいいからね、あの来ると、ね、あの備えないとね、あの人がなくなっちゃいますからね。
だから、まあ、今一応やっと第5波がこう減少傾向になってきて、でまだ全然大変な状況やけど、ちょっと減少傾向が見えてきたら、早速、よっしゃ、じゃあもう11月からこうワクチン・検査パッケージさえやれば行動変容緩和だってなってるじゃないですか。でも、今落ち着いた時だから、検査体制をバッと整えて、例えば最悪の事態でこうワクチンブレイクスルーする変異株が来た時に、こう検査でバッてすぐ抑えれる体制を今のうち作ろうぜみたいな。そんな話にはなかなかならないもんなんですかね。
うん、今ね、まだあの感染の波が収まっても、あの病院とかはね、あの、うん、重症者の方とかまだたくさん入院してらっしゃるから手一杯だと思うんだけれども、あの一番ね感染者が多い時はもうあの本当にそれどころじゃなかったから、うん、落ち着いたところでやっぱりね、あの第6波を来ないようにするにはどうするかっていうのを、うん、真剣にやらないとね、あの余計いけないと思いますね。
そう、いや本当そうっすよね。まあまたこのまだ確定じゃないと思うんですけど、こう11月から、もっと行動緩和の方針が出されて、その中でまあワクチン検査パッケージというのが打ち出されたわけなんですけど、これって結局どういうことなんですかね、ワクチン検査パッケージっていうのは。
そのやっぱり陰性の人だけで、まあ、陰性の人が経済を回すっていう、そういう発想ですよね。あのだから、あのどちらかというと、だからあのいわゆる、まあ、ウィズコロナって言ってるけども、あのゼロコロナに近い考えだと思うんですけれども、要するにあのワクチン打って大丈夫になった人と、それとあと検査して陰性だった人で、あの今いろんなとこにあの、まあ、入場できたりとか、そういうようなあの行動緩和しようって、そういう。あの発想ですよね。まあ、そのためにはあのその証明を発行するだけじゃなくてね、やっぱ普段からみんな検査できるような体制しっかり整えてね、あの感染者数減らしていかないといけないと思いますよね。
いや、そうだ。ね、ちょっと一抹の不安を感じるのは、やっぱ秋冬すごいコロナの感染これまで伸びてきたじゃないですか。
はいはい、
でこの秋冬に伸びるという傾向と、こう行動の自粛を緩和していく時期が重なったら、うん、また第6波バーンってならへんかなっていう心配があるんですけど、
はいはい、いやとにかく今はやっぱあのやっぱりね、もうちょっとあの現実を見つめてね、あのね第5波の悲劇をね、みんなであのしっかり見つめて、それであの第6波がとにかく来ないことにあの全力を挙げるべきだと思いますけどね。
まあ、でも本当にこの振り返りが今できない 政治になってるじゃないですか、なんか。
はいはい、
GoTo やったんどうやろうとか、オリンピックやったんどうやろうとか、とりあえずもう終わったから、はい、次ねになってって、なんかいちいち検証がされてないような印象なんですよね。
そうですよね。あの、オリンピックの影響だって、GoTo の影響ですら、あのきちんと、ね、検証されてないですしね、オリンピックの影響ももちろん検証されてないし、その反省するとなんかあの政治的にマイナスになるのかな、あの なんかそういうのがあのずっと続いてるよね、続いてますよね。
いや本当そうですよね。いや、まあ、今おっしゃる通りでやっぱ反省したら自分たちの悪かったとこ見つかっちゃうから反省しないっていう、うん、いやでも本来悪かったとこ見つけてここは悪かったからやっていきますって全然いいんですけどね。
そうですね、そうです、
うん、いやそうですよね。でまた GoTo の時はいやあの移動が感染を増やすということは別にあの科学的に分かってないからって言ってたけどでも今となっちゃういや人オリンピックの時は人流は減ってますからって言ってて、うん、あの時は移動ええって言ってたのに今回は人流はあかんって言ってて、どないやねんって、やっぱそこら辺もこうしっかり一個一個振り返って、やっぱ人流ダメでした、うん、すんませんって言うてから次行ってくれよっていうのはすごいこう感じますね。
そうだよね。そう
です。いや全然もうタメ口でいいっすよ先生も。
本当そうだ、
大後輩なんで僕なんかも。
強くないけど、
うん、あとちょっとやっぱどうしてもこうワクチン検査パッケージで納得できないのは、こうワクチンはまあこれまで通り無料でこうみんな打てるけれども、はいはい、検査は引き続きこう有料でそれぞれやりたい人は金払ってやってくれっていうのも、やっぱこう無料でこれも受けたい人が受けれるようにしてった方がやっぱ検査は広がっていくんちゃうかなと思うんですけど、そこら辺ってやっぱ難しいもんなんですかね。
どうでしょうね。やっぱりまあ、あの結局お金の問題にはなるとは思うんだけれども、あのお金の問題になると思いますよね。ワクチンそもそもあのこれだけワンショット人に打つのにいくらかかるとか計算されてたんでしたっけ。僕あんまり数字見たことないな。
あ僕もちょっとそれ見てないですね。
ね、だからまあそれぐらいかけるお金あったら、まあ、検査ももちろんできると思うんですけどね。あの、うん、僕も1回目の接種は行ったんですよ。あの、うん、三島市っていうところで、あのものすごいせあの整然とあのシステマティックにやってますよね。その、うん、あのそれあのやってくださる方みんな親切だし、あのちゃんとあの場所があってね、あの人の流れがあってね、それでちゃんとワクチン打つのすごい整然とやってるんで、まあ、検査もねあのやろうと思ったら、まあ、できるはずだと思うんですけどね。日本は絶対もっとうまくできる、うん、
そうですよね。いや、なんかこう、なかなか増えていかへんし、なんか大事な場所で、ここ PCR 検査必要やろっていうところで、なぜか抗原検査が行われていたりとか、なんでなんかなってちょっと思うところが多いですね。
うん。ね、ツイッター見てたら、まあ、利権とか言ってるけど、ちょっと利権かどうかちょっとわからないですけどね。
まあまあ、確かにね。
ね、検疫とかは、もともと PCR だったのが、うん、去年の6月ぐらいから、抗原定量検査っていうのに変わって、それで抗原定量検査での方が感度が悪いんだけれども、それで陽性になった人を PCR でもう一回検査する、確定するっていう、そういうおかしなことやってますよね。本当だったらその抗原定量検査で漏れた人を PCR で調べないといけないのに、陽性の場合だけ PCR で確定して、後の人はまあ一応どっかに隔離しとくから大丈夫だろうっていうことで見込みでやってますよね。
それ変な話ですよね、本当に。
そう。ああ、そっか。あれやってたんだ。セアルガーさん、ザルに失礼だっていうの作ったんで。
ああ、作ってましたね。
ザルは十分、漏れない仕事やってました。
過去の動画であるんで、よかったら見てください、皆さん。うん、いや、そうなんですよね。そういうのも作ったんですけど、やっぱり、オリンピックの時も、ちょっと、水際対策どうだったんだろうっていう、やっぱり反省は必要だろうと思うし、今やっぱこう、検疫の体制も、今、川上先生おっしゃったように、ちょっと、いろんな変異株入ってきてる状況では、このままでええんかっていうところもありますよね。
そう、それで、 現実問題としてその英国株っていうアルファ株とあのインド株っていうデルタ株入ってきて、それぞれ第4波と第5波であの大変なことになってますからね。だからアルファとデルタ入ってこなかったら日本全然違ったと思いますよ。
いやそうですよね、
うん、いやこの
景気、うんうん、新しいニュー株とかも、もうなんかどんどん入ってきてるって言いますしね。
そうですよね、うん、それであのね、ニュージーランドとかやっぱりそうやって変異株入ってきたらばもう徹底的にその変異株潰すじゃないですか、
うん、
それは、まあ、今年のねあの前半ぐらいにはあの変異株が出るとなんか変なこと言ってたじゃないですか、まだ面的には広がっていないとか。
あはいはいはいはい、
そんなこと言っててあのまあ放置してましたよね。それは面的にその時広がってなくてもほっといたら必ず広がりますからね。
そうですよね。
そこでそれをしつこくあの潰すようなことしなかったですよね。
うん、やっぱりちょっとそこら辺もちょっと方針の違いが見えますよね。ニュージーランドすごい本当にあの徹底的にやりますもんね、
うん、あのまあ中国もそうですけどね、
うん、いやまたこの中国はだからこう強権的にこういろんな政策を発動できるから強いんだと。だから日本はこう憲法を改正できないからあの憲法があるからできないんだという意見もあったりするんですけど、今の憲法とか法の中でもできることはいっぱいあるんじゃないかなってやっぱこう疑問に思って聞いてしまいますけど、川上先生あの憲法を変えたらいいんだってい いう意見はどういうふうにご覧になってますか。
いやまあどうでしょうね、あの、まあ、憲法が変えないから できないわけじゃないと思ってますけどね。あの、うんそのね、去年あの一番効果があったあの自粛ね、緊急事態宣言の自粛ね、あの、まあ、安倍さんの時だけれども、あの、まあ、給付金付きで自粛したらみんな本当にもうあのロックダウンみたいな自粛したじゃないですか。それで、
うん、頑張りましたよね。
効果的でしたよね、
うん、
だからそういうこともできるし、あの検査も、まあ、最初ねもうなあのPCR がそんなに精度と感度が悪いものだっていうようななんかプロパガンダみたいなのがなければ、
うん、
検査どんどんあの受けてくれっていうようなあのアピールがあれば、そのあの検査を避けたりするようなこともなくて、あの、うんね、別に強制しないでもみんなあの受けに行くのが当たり前な世の中って、うん、あの社会って作れたと思うんだけどね、
うん、
そういうふうにしたいと思ってるんですけどね。
うん、やっぱ今からでも遅くないけどなっていう思いはやっぱ僕もすごいあって、うん、これから緊急事態宣言ってか、ま、僕また波は来るだろうなってまあ思っているんですね、
はい、
でその時にまたあの緊急事態宣言って言われてももうみんな協力せえへんし意味ないやろっていう感覚でしか受け止めへんし、でもやっぱ給付金あげるから家いてねっていうのではやっぱ全然違いますよね。
はいはい、
うん、
そうですね。
いやだってね、保証も全然行き届いてないけどコロナの煽りもろに受けてるブライダル業界とかもそうですしね。
そうなんだ、
うん、ね、結構潰れたりしてて沖縄でも、
うん、
だからねちょっと改めてそういう保証と、まあ、検査やっぱり大事だなと川越先生のお話伺って改めて感じたりしました。
今あの、ね、欠けてるのはまあ、大きくはそうですね、検疫と保証給付金と、うん、やっぱりその街の中の定期的な検査っていうのは大きく欠けてると思いますよね、
うん、そうですね。じゃこれから、まあ、衆院選とか自民党総裁選とか、うん、まあ、いろいろとこう我々の代表者を決める、うん、イベントがありますけれども、やっぱ我々がこうどこに一票を託そうかなっていう時にはやっぱり一つ今言ったようなこの不足している点を補うような政策をやってくれるところにこう一票入れたいなと僕なんか思ったりしましたね。
他にちょっと不足してると思ってるのあるが言っていい、はい、あと2つぐらい
ぜひお願いします。
一つはね、やっぱりワクチンがみんな打ってその今まあコロナ あのリスクを考えたらば、あのワクチン売るのはあの打つのはベネフィットあると思うんだけども、そのワクチン あの副反応の人に対する救済、
あ確かに、
あの、まあ、あの、まあ、関連性のないものもあるかもしれないけども、あの やっぱり 何か起こってることは確かなんで、あのそのワクチンの副反応の人の救済があの 足りてないと思って、まあ、それが一つと、もう一つはあのコロナの後遺症、
うん、
後遺症の人に対するあの後遺症の状況の把握と、それと後遺症の人に対するそのケアとか、そういうのがあの必要になってくると思う。そのもう亡くなった人の数よりも、だって後遺症の数の人が絶対多いはずだから、あの、そのそのそのこの2つはね、あんまり言われてないから、あの、ぜひぜひあのセアロガエさん の, あの、はい、番組見てる人にもね、ぜひ心に留めてほしいことですよね。
いやー、本当におっしゃる通りですよね。こう、今の経済状況的に1日仕事休んだらかなり経済的打撃があるぞっていう方でも、ワクチンの副反応でこう1日休まざるを得ない人って、やっぱり1日どころか 2,3 日あの、はい、休まないといけない人も出てきますし、副反応で本当にずっと、しんどくて仕事に影響ある人も出ているわけですから。そこに対しての保証というのは確かに必要だなと思いましたね。
うん、あと後遺症であのずっとやっぱ病院通いしてるような人もいて、それで特に日本で問題なのは、その最初にあの PCR 検査を抑えたために、あのコロナによる後遺症ってなかなか認められないんですよね。
なるほど、なるほど。
医学的にもとても難しいんだ。それがあのコロナがかかったことによるっていうものを、なんかそこをやっぱりでも救済していかないと、やっぱり社会がどんどんどんどん弱くなっちゃうよね。
いや、確かにそうですね。ちょっとこの点も僕はなかった視点だったので、皆さんもちょっと頭の中にね置いていただければなと思います。はい、ということで、もうあっという間にお時間30分経ってしまいました。いや、本当あっという間でした。川上先生、お忙しいのに今日はもう引き受けていただいてありがとうございました。
とんでもないです。セアロガさん、頑張ってください。あの動画楽しみにしてます。
あ、はい、頑張ってまた動画アップします。川上先生もツイッターの発信、これからも拝見しておりますんで、よろしくお願いします。はい、ということで、本日本当にお忙しい中ですね、こちらに出演していただきました、国立遺伝学研究所の川上浩一先生でございました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、ということで、セアロガさんのコネラジ1周年にふさわしいもゲストをお迎えして、大切なお話たくさん聞けました。1年間皆さんありがとうございました。これからもね、こうやって皆さんにこう、番組やなと思っていただけるような、放送していきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、では、以上でございます。セアロガさんのコネラジ、この番組は皆さんの、スポンサードで運営しております。応援したいなと思っていただいた方、1周年、おめでとうと思っていただいた方、よろしかったらですね、動画の概要欄もしくは、ネットでセアロガイサポーターズのページを検索してチェックしてもらえたらなと思います。スーパーチャットコメントをたくさんいただいてたかなと思うんですけれども、今日は収録で紹介できずに申し訳ございませんでした。これからもよろしくお願いいたします。では以上でございます。明日ミックさん会はお休みになっておりますので、明後日またお会いしましょう。以上です。セアロガイさんことエボヤンでした。バイバイ。